はい、どうも、こんにちは、こんばんは。メモリーズ・オブ・ユーなリクです。今日は民間人の方がゲストに来ております。どうぞ。
ねじりパンをお願いします。
あ、
民間人、スパサル。
ねじりパン食べたかったね。
ねじりパンね。
ねじりパンね。ありました？あんなパン。
あんなパン僕初めて見ましたよ。
あれね、あんだけ余るのおかしいよね。
そう。だから、確実に言えるのは、はい、お惣菜パンじゃないですよね。
お惣菜パンじゃないですね。コッペパンの仲間ですよね。お惣菜パン
はあんな絶対余らないですからね。だから、
そうですね。
何も入ってないんですかね、あれ、中には。
あの、原作小説に書いてありましたよ。
あ、マジですか？
ただの普通のパンだったって書いてありますよ。
あー、もう、そのな、クリーム的なものもなく、
なく
もそもそただこう、ねじってある。
そう。
コッペパン的なもの。
コッペパン的なものみたいですよ。ねじりパンは。なんかクロワッサンみたいなもんじゃないですか、あの学校。
ああ。
あんなに余らすのにね、ちょっとあの購買部仕入れ方おかしいと思いますよ。
確かに。おかしいっすよね。確実に ね、あれが足引っ張ってますよね。
ねえ。ということで、今日はスパスパさんにやってきてもらってます。どうも。
はい。よろしくお願いします。
よ、ソロ活動。
ソロ活動。
ソロ活動ですね。
フリーランスになりましたね。
わたらじ的に言えば、キネナオトポジションじゃないですか、はい、スパスパさんは。カズハベさんが小室哲也、後藤さんが宇都宮隆史としたら。
そうですね。
ね。
もうグラサンかけて、
そうですよ。
ってきました
ね。そうですよ。
ギター弾けなかったとか
言いました、ね。ああ、そうですね。そうですね。ほんとね。まあ、うん、鳥頭を聞いていただいてたんですね。
そうですね。鳥頭、ヘビーリスナー。
そうですね。いやー、前回は僕の恋バナを聞いていただいてね、皆さんに。
そうですね、様子がおかしかったですよ、
今日俺たち何の話してるんだろうね、って言ってましたからね。
爆笑しました
よね。あ、そう。
なんか、よくちゃんを一緒に飲みたいと言い出して、はい、この人何言って
る、はい、飲みたいんですよ。
飲みたい。
飲みたいんですよ。
うん、でもね、僕も読みました、あの漫画。
あ、読みました。
はい、読みました。
読みました
か。面白かったです。
よかったでしょ。
やっぱりね、人の魅力はギャップですよ。
ねえ。ギャップ大事ですよね。
ギャップ大事。
ギャップ大事ですよ。絶対大事ですよね。
僕絶対大事。
それはすごく固く思ってるところがありますね。
ですね。やっぱり、その、ふとした瞬間にね。
そうです。
うん。キュンとすることは。
あります。はい。怒られた時めっさ怖かったんですよ。本当に。下巻いてたからね。
そう、それ思い出しますね。その、この人、あ、こっち側の人やったんやっていうと。
そうそうそう。そう。せやわ、せやわ。
せやわ、せやわ。
怖いんや。
本来こっちの人やっていう。
怖いんやったって。うっかりしてたって。泣きながら思ってましたからね、くずくず。
いや、泣き
ながら。そんなつもりはなかったんだけどって、うるさい言うとあんたやろ。ガタガタ言うな。う
ああ、確かにね、お二人でね、キャッキャキャッキャと。
キャッキャッキャッキャッキャッキャッあの後にとてもそんな話をしてって思えない23分間が次来てましたからね、オフトーク部分でね。
妹問題ね。
妹問題会議ね。ずーっとゲームの女の子の話しますからね、
してましたね。そっちかいってなりました
よ、ね。あの話してる時で変に生き生きしてるんですよね、二人とも。
二人ともね。
そうなんです。あれはごく一部ですからね、皆さん話してる中の。
幼馴染キャラはどうですかって言われてました。
そうですね。僕は全然 OK なんですけど。
うん、
そうなんですよね。そんな僕、幼馴染とかクラスメイトで、そのクラスメイトでちょっと一風変わった子が好きやったんですよ、僕はね。
あ、うん、うん、うん、うん。
そういう中で、結構、スパスパさんとちょこっと話をする、したときに、
うん、
これ見るんですかって言われて、
うん、
いやー、どうしようかなと思ってるんですよ、正直。
うん、
あ、そうなんですね、って言ってた人が、アクリルキーホルダー買って、うん、
本当にね。
どうしたと。
原作大垣書店で買う。
いやいやーって、大垣書店って書いてる。何があったかっていうと、僕の中でハローワールドが起こったんですよ。
そうですね。びっくりしましたね、
ね、ということで。
僕が一番、
ね、そうですね。そうですね。スパスパさんが一番びっくりしたでしょうね。つい10日か2週間前でしたもんね。うん、僕があれ、ミルヤミンヒーが言ってたんで、
う
ん。
そう。だから一番最初にどうなんですかって聞いたときは、行かないと思いますみたいなこと言ってました
もん
ね。
冷たくあしらってましたもんね、うん。キャラクターデザインの人は好きなんですけど、
う
ん、
そうそうそう。
ちょっとなんか違うかなと思って、みたいなこと言ってましたもんね。うん、
作画が甘い。
甘い。そうですよ。偉そうにね、言ってましたよね、僕。そんなことはね、どうでもいいんですよ、作画が甘いとかは。
いや、うん、わかります気持ちはね、うん。
そうなんですよ。ハローワールド、うん。
ハローワールド。
これがね、アトモスで近所で見れたっていうのがまず一つ大きいところで、
はい。
アトモス上映のために作られた映画だったと。うんうんうん、これ、ガルパンとか、ガルパンの第2章かな、うん、言ってる最終話の第2章。うん、まあ、この間ね、見ていただいたようで、
うん、
はい、あれ含めて5作品しか日本にないらしいんですね。
お
ー、あと専用で作った音響のアニメ映画かなんかが、
はい、
で、うんうん、その一作だったんで、せっかくアトモスで見れるんなら見た方がいいかなと思って、うん、ウキウキしながらアナベルちゃんを見たんですよ。
うんうんうん、
ほなアナベルちゃんに僕は至極がっかりしたんですよ。がっか
それまではアナベルちゃんキャッキャッキャ言ってましたよね、
アナベルちゃん言ってたんですけれども、なんとなく日本におけるアナベルちゃんのこのハロウィンの時期にぶつけてきてる感じとか、
あ、うんう
ん、なんとなく、いや、ほんまこの時期ハロウィンぶつけるべきやそれこそっていうのをちょっと思いながら、
うん、
なんかこの宣伝の仕方がちょっと今までの資料館っぽくなくないみたいな、
うん、
気がしてたら、その嫌な予感に、もう完全にぶち当たるっていうんですか、うん、
あ、
こんなの僕の知ってるアナベルちゃんじゃないやいみたいになって。
もう、見ながら死んだ魚の目で、
そうですよ。
画面を見つめると。
そうですよ。ずーっと、どんなびっくりするシーンがあっても僕、ずーっと真面目な顔して見てましたからね。
うん、スーンって、
う
ん。
そうですよ。
属性ムーになって
る。ムーになってる、うん。虚無が訪れて、うん、それこそセーフモードに入ってもらわないと困るみたいな状況ですよ。で、ちょうどそのアナベルを見に行くことに決めたときに、
うん、はい、はい。
悪の花やってねえかなと思ってた
んです。うん、うん。
だから、この悪の花もちょっといろいろいきさつがありまして、
はい、はい。
地元シネコンでチラシ置いてたんですよ。
おほう、地元で。
公開前にね。ということは、うん、地元で見れるじゃんって思って、うん、ちょっとキャキャキャキしてたんですよ、一人で。
はい。映画館に。はい。
ほんなら、いざ公開日に見ると、ないんですよ。あれな。ボンクラなりしてね、ないやんけ、これ。
いつもやったらやってくれるはず
やってくれてるはずやねん。ほんなら、何やしらけど、Once Upon a Time in Hollywood が伸びてるんですよ。あれ？
あ、
まだやってるって。
なるほど。9
月下旬に終わるって書いてあったのに。
延長
上映。歴史が塗り替えられてる。
介入した
んです
ね。
そうなんですよ。改変されちゃってて、どうも悪の花は却下されたみたいで、もう多分他のボンクラ映画の中で、どれがいい、うん、ボンクラ、もうどれかそっちのタランティーノにちょっと、タランティーノも確かお前が進めてきたな、みたいな。そうなんですよ。館長みたいな状況になって、うん、それやったらこれ伸ばしたんやったら、どれが一つ、お前がこれからやるやつ、抜けって。ジョーカーかとか言われて、いや、それはダメです。ダメです。
それはダメです。悪の花
だかなみたいな感じで、もしかしたら抜いた可能性が、デンジン・ザ・ボーガーの監督だしな、みたいな。ちなみに、僕が富蔵さんに追って、うんうん、追ってですよ。初めて進めた映画が、デンジン・ザ・ボーガーな、は
い。あ、そうだったんですね。
はい。これきっと面白いし、富蔵さんも気に入るよって言って、
うんうんうん、
ザ・ボーガーについてあんまり話したことないです。 ただ二人とも面白かったよねって言ってるのは確かなんです
よ。なるほど。ね、うんうんうん。
はい、まあ、そんな感じで、悪の花やってる映画館と、アナベルやってる映画館、
はい、
どうしても僕はアナベルは大阪県内では見たくなかったっていうのがあったんです。梅田界隈で見たくがないなと。で、エクスポシティでもやってたんですけど、そっち界隈でも見たくないなと。
はい。
これなんでか言うたら、大体その辺で見ると、パリピが来るんですよ。
ああ、なるほど。そう、その理由で大阪では見たくない。
見たくないと。
なるほど。
あの、うん、後ろの方の席で、怖い怖い怖いとか言われるんですよ、パリッ
と。ああ、なるほど。僕はポップコーンでイラッと
する。そう、イラッとする。
同じような感覚ですね。同じ
ような感覚ですよ。あの、声に出してあいつら言いますけど、後ろのドア、後ろのドアって言いますからね、ほんまに、うん。ドリフじゃねえんだからって俺は思いながらですね。
そうですね。
そうなんですよ。
アナベルちゃんに殺されればいいのに。
そうですよ、思いますよ、本当に。ほんで、京都を選んだんですよね。
はい。
だから、京都にしようって。
うん、うん、うん。
お京阪みたいなノリで、そうだ、京都に行こう。ほんで、まあ、あの、京都の映画館で、はい、アナベルの、うん、アトモスはないのか。
アトモスがね。
アイマックスはないのかとかいろいろ調べながら、うん、なあまあ、ここでいいかと思ったのが、ちょうどハローワールドと時間が合ったんですよね。あ、
ほう。
15分サイクルで見れるなって思って。
ほう。ほう。続けて見れると。
続けて見れるなって、うん、もうこのコーニーしといて、ハローワールドアトモスやし、一応見てみるかって。
うん、うん。うん。
見てる最中ね、
うん。
あの、席一つ離れて見てた人が、若干引くぐらい僕ちょっと泣いてましたよ。うん
わそれはあの、バイオレット・エヴァーガーデンを見るか、見る前から泣いてた
とい近かったかもしれないですね。やっぱ自分に帰ってくるんですね。ああいうこと言っちゃダメだ。自分がびっくりしましたからね。ブホッって、自分がびっくりしました。はい。
ああ。びっくんびっくんなって
た。ちょっとね。ちょっとダメ、ダメ、あかんあかんこれって、なんなんって、なんなんって思いましたね。
それ、ちょっとそこまでダダハマりした理由をちょっと聞きたいですね。
これ、うん、まあ、主人公の肩書きくんですか？
はい。
あの、まあ、彼が本好きっていうのを、ちょっと好きな本好き高校生じゃないですか、
うん。そうですね。ちょっと、自己主張できないタイプの。
じゃないですか。
うん、うん。
一番、
うん
ダメですよ。自己啓発の本を買って自分を何とかしようなんていう。
うん。
で、この青年がどうも、図書室か図書館かで、石行さんっていう可愛い子ちゃんと何かある映画なんだな、ぐらいだったんですよ。
うん。うんうん、
で、あの、予告編とかでも、あの、残り1秒で、あなたの世界は逆転するみたいな。
うん。そういう題目ありましたね、う
ん。またまたそんなこと言ってって思いましたよ。もう大逆転じゃないですか、今状況的に僕。
またまた
っていう。ですよ。だからこの本っていうのが、はい、あのね、結構この映画、あの、感想をちょっとざーっと追いかけてみたんですけど、
はいはい、
ちょっと公開から1週間ぐらい経ってるんで、
うんうん、
見た人も多くて、感想をバーと並べてると、はい、やっぱり、君の名はポカッターとか、
うんうんうん
あ、あのアニメのオマージュが、このアニメのオマージュが、みたいな、ことを散々パラ書かれてしまってて、評価を下げてるところがあるみたいなんですよ。
うんう
ん
う
ん、でも、あくまでもこの映画って僕、軸になってるのは本なんじゃないのって、いうのがあって、
うんうん、
僕自体は、やっぱり、もともと昔、書店員で一番最初に自分でアルバイトじゃない仕事で選んだ職業ですよね。
うんうん、
になったのが本屋さんや
った ってい
うのを考えると、うんうんうん、ちょっと自分の中で書店員と本屋さんでまたちょっと違う、今の書店員さんっていうのかな。
うんうん
うん、僕が本屋をやってたのって、その90年代から2000年入った頭ぐらいの時なんで、
はい、
2008年までやってましたから、
うん
やっぱりね、ちょっと違う、ちょうど変わっちゃっていく時代っていうのを味わってしまった人間だったので。
なるほど。
もともとすごく本だけは与えてくれる家にいたんですよ。
ほう。はい。
とにかく本やったら何でも買ってあげる。
おー、うん、いい環境ですね。
ね、うん、おかんとかもその、お金がないからおもちゃは買ってあげれないけど、本はきっと、あなたにとってはいいものになる。
うん。うん。
だから買い、あの、本は買ってあげるわ。 って、うちの親父も、俺は本が好きだからな、みたいな。
うん、
本はいいものだぞって買い与えたけど、親父が若干選択を誤ってたのは、僕があれですね、小学1年生の時に一生懸命辞書引きながら江戸川乱歩全集読んで、
うんうん、
でずっとシリーズで1巻から読んでいくじゃないですか、怪人20年生の、うんうん、黄金仮面あたりに来た時に気づいたんですよね、親父は。
うんうん、
江戸川乱歩読んでんのか、それやったらちゃんと原作があるぞ、ほら。
うん、
草原推理文庫を渡されたんですよ。小学3年生にして。
ああ、ちょっと、やばいっす。
芋虫とかを呼んだんですよ。
うん。
何やこれ。なんか、ものすごい嫌な終わり方したけど、今の話に、いつになったら明智探偵と小林少年出てくんねやろ。なんか間違ってるでしょ親父。
うんうんうん、
で、ね
人格形成がちょっとそこでそれ始めましたね。違う方向
に。ほんで、やっぱ軌道修正って子供ってどっかで本能的にするんでしょうね。
は
あ、あれやったな、芋虫読んで人間椅子読んだ時にこれやばいわって。
うん、ああ、さすが子供ながらにちょっとこれはって。
ちょっとこれ普通じゃないわって思って、うんうんうん、ほんならちょうどクモン通ってたんです、俺。はい。って。はいほんなら、はい、クモンのところに、早くクモンが解けたら、クモンの問題が解けたら、うん、本読んで帰って、採点してる間本読んでていいって言われてたんですよ。
おうおうおうおう
そこにはね、シャーロック・ホームズ全集があった
んです
よ。で、その頃僕はルパン、アルセーヌ・ルパンを読み始めてたんですよね。
はいはいはい、
児童文学全集、
うんうんうん。
でも、いまいちルパンには乗り切れず。
乗り切れず、ほう。
でも、ルパン対ホームズは面白かった
って思ったんですよ、うん。
このホームズってやつかっこいいなって思ったから、うんうんうん、クモンの教室にあったから、
あ、
うん、これがシャーロック・ホームズかと思って、
うんうん
当然学校に行ったら、学校の図書室にもあるわけです。
ありますね。
図書カードに書いて、名前書いて、うん、借りて帰るわけですよ、うん。で、面白い面白いって呼んでて、なんか本孝太郎か言われた時に、シャーロック・ホームズがいい、あ、シャーロック・ホームズあるぞって親父が言うんですよ。同じところの、出版社の文庫が出てくるんですよ。4冊。
冒険推理文庫。
冒険から最後の挨拶までが、ポンと短編集が、うん、あ、短いから読みやすいでって言われて、サイズが前の江戸川乱歩と一緒やなって。いきなりボヘミアの秋分って書いてある。秋分ってまた難しい言葉やな、なんやろこれ。おね僕はそこでアイリーン・アドラーという言葉の響きが、なんかめっちゃかっこいいんやけど。
かっこいいって。
ホームズはね、ゆがまんまんま原作も取り憑かれたように読んで、うんうんうん、ホームズ面白い、ホームズ面白い。ところで、このホームズがいつも注射打ってんのはなんでなんやろ。親父に聞いたら、あ、それラリってんねん、ラリってる、ラリってる。
どういうことって、うん、
よくわからんなって、よくわからんなって。そんなね、そんな息子にね、本屋から言うて、帝都物語買い与えててダメやと思います。
だいぶね、違う方向に親が進めてますよね。
だから僕の最後、とどめさせたのは帝都物語です。だから、荒俣博士に僕はね、とどめ刺された
ことです。とどめ刺されたのは。
だから、そんな僕なんですけど、最終的にうちの母が、まあ、大人になって、就職して、はい、言われた一言が、
うん、
ここまでハマるとは。
想定範囲外だった。
外だったんですよ。取り憑かれたように毎日本を売りさばきに行ってる。ああ、なるほどな。
ああ、なるほどね。
だからまあ僕のそばには常に本があって、
ある
でまあ、本屋さん辞めても本を読む生活っていうのは変わらずずっと来て、うん、で、うん、まあ、そういう自分の原風景に片垣くんはいるんですよね。
うん、なるほどね。
内気な部分とか、その教室で一人で小説読んでるとかいうタイプじゃなかったんですけど、
うんうんうんうん、
でも学童保育とか行ってた小学校の時は確かに一人で、その、怪人二十面相シリーズ読んでたりしてたから、
はい、
ああいう姿っていうのは、なんかどこかぼんやり思ってたところはあったんで、なんとなくそういう自分とすごい等身大の主人公へどうしようっていうので、
うん、
おろおろしたんですよ。
本っていうキーワードでね、うん、もう自分とやっぱ重ねちゃう部分があったんです。その時点
でした、ね、
最初の、うん、導入からもう。
そう。なんか、ああ、なるほどって、こういう主人公なのかっ って、
はい。
思って、見てた、うん、そいつが未来からやってくるわけじゃないですか。
うん。
何や知らんけど。
そうですね。
ほんで、まあ、どうやら予告編を見る限りは、この恋人をやった子が死んどるみたいやなぁ。
うん、うん、
うん。なるほどなって。それをどうにかする話やな、協力して。っていうふうに僕は見てたんです。
予告ではそこぐらいまで
だったので。なんですよね。
うん、うん。
そうなんです。で、映画見てると、この、振り返るたんびにキラキラしてる女の子は何なの？
あの子ね。
カデノコウジさんですね。
カデノコウジさん。僕全くその情報を入れてなかった。
はい。はい。
そのスピンオフがあるんですよ。
あ、あります、あります。はい。あります、あります、あります。スピンオフ一緒に、小説今置いてあります。
カデノコウジさんの話としてスピンオフが出版されてるらしいっていう情報も知らずに見てたもんやから、あの子が出るたびにキラキラする割には。
あの子の周りだけキラキラしてるんですよね。
うん。で、お話的にはすぐフェードアウトするじゃないですか。
そうなんですよ。うん。そうなんですよ。
僕の中ではもうハテナしかないんですよ。
でも、スパスパさんは学生の頃、ああいう子いませんでした。振り返るだけでキラキラしてた
子。キラキラする子ね。いましたよ、そのアイドル的な子はね。
うん、つまり、そういうことなんじゃないんですか、壁の子。
ああ、うん。だから、それに、うん。なんか、すごいブリッコキャラだし。
ブリッコキャラですね。
うん。で、やることやることうざいから、
これ、そうですね。
確実に僕の中ではビッチやと思って見てたんですけど。
なるほど。うざキャラですよね。
うざキャラですよ、ね。こいつは、うん、正体はもう、クソエロい女やと思って
た。あ、もうそんなこと思ってないんですね。ちなみに、金の工事美鈴さんなんですけども、僕、はい、この名字が、
はい。
最初字幕ないじゃないですか。
はい、
日本のアニメ映画だから
当然、ね、はい。
登場人物たちが何を言ってるのか分からなかったんですよ。え、金持ち？金持ちなの見たら分かるのみたいな。
いくら京都のね、
ええ、
子でもね、あんな名字ないっすよ。
ね、途中で金の工事っていうのをかろうじて聞き取れるようになって、あ、
うん、
金のなん工事か。でも、
うん、
僕もそう思ったんですよ。金の工事って名前ででも漢字どう書くのと思って、
うん、
小説版をですね、大垣書店でウキャキャって買って、
はい、
読んでたら、金の工事さん漢字出てきましてですね。
出てきました。うん、
感情の感に、
はいはいはい、
回答の回、
はい、
自由の言う、で、はい、庄司と書いて、孤児ですね。
孤児ですね。孤児
ですね。はい、で、家庭の孤児、みすずさん。みすずは三つの鈴なんですけども、
うんうんうん、
この家庭の孤児という名前なんですが、藤原氏、日野流、烏丸家の文系、士族っていうのが出てくるんですよ。
はははは。
で、烏丸光弘っていう、江戸時代前期の公家さん、家人の子孫に当たる人の名字らしいです。
ああ、リアルにある
名字なんですね。あるんですって。で、日本の戸籍に記されてる名字では最長らしいんですよ。
ああ、そうなんですね。
ですって。
4文字だけで5文字ですもんね。
ね。ちなみに、この家庭の工事家っていうのは、はい、この藤原氏って今僕言いましたけども、
はい、
鴨氏っていうのもございまして、
はいはい、
鴨神社系の鴨ですね。
はいはいはい。
これが陰陽道宗家の一つらしく、
ほう。
天文道の安倍氏に対し、安倍政治でしょうね、
はい、
おそらくね。
はい。
歴道、暦の道と書いて歴道というものかな、
うん、うんうん。
を伝える、ほんで、安倍氏の師匠筋に当たるお家柄。
ああ、めっちゃ。
そこ、風の工事というお名前だったらしく。うん、ところが、こちらはですね、うん、戦国時代にいた当主がですね、没落しまして、
はい。
後々、なんとか養子を迎えたりして、食いつなごうとしたんですけども、明治期にはもう、うん、完全に断絶してるという、はい、うん、衰退したということで、
ほうほうほう、
どちらにせよどうも由緒正しいお名前
ですね。
ですね。あ、ジムさん、こんなとこまでも調べてるんですね。
うん、若干僕今引きました。
やべえ、沼だこれって思って調べてて。やばいやばい、沼だぞ、これって。で、これなんで、なんでディクさん調べたのって、ちゃんと理由があってですね。
はい。
これ原作っていうか、はい、まあ、脚本を今回担当した、
はい。
野崎窓さん。
はい。
ですね。この方、野崎窓さん、ザキでね、野崎窓さんなんですけども、はい、こちらの方が、パンフレットを読むと、インタビューでですね、
うん。
できる限り、実在する名前にしたかった。
ほうほうほう。ということは、うん、主人公の肩書きさんっていうのもリアルにある。
あるんですよ、ね。
名前。あったりするんですね。
僕の興味は風の浩二さんが一択だったんですが、ね、肩書きくんもあるのかなとぼんやり思いながら風の浩二さんを調べてぬかるみにハマってたんですけど。
ずぶずぶ。
特にこのキャラ好きでも何でもないのに関わらずですよ。
ここまで調べ上げ
調べ上げてしまったと。ずぶずぶずぶ。
なるほど。
そうですね。
はあ。
だからまあ、当初、一行さん、今回のこの作品のヒロインですけども、
はい、
一行瑠璃ちゃんの一行っていう名前も、当初は一行の予定だったっていう。
うん、うん、うん。
でも本にまつわる話になったので、一行に変えたっていうので。
なるほど。
うん、肩書き子も何らかの形で、この書物の書という字を入れることになったから、肩書きではなかったかも。はい、
なるほどね。
確かにね。
ちょっとその辺は、リティを変えた可能性ありますね。
だからこの辺は、このアニメ映画ですか、オマージュばっかりつまんないとか言ってる人は違うぞっていうのを、僕はこう、もう、こんなにハマってるおじさんが世の中にいるんだからな。
だから、この作品のかわいそうなところは、
はい、
これってもうちょっと早くに、
そうですね。
というか作る予定だったんですよね。
そうですね。難航したみたいですね、いろいろ。
だから、君の名はショックがあって、いろいろ作り変えらさされたっていう話は聞いたんで、結構大変、ね、出来上がるまで大変だったの違うかなと思うんですけどね。
これ、君の名はってものすごい難しい作品になりましたね。何見ても君の名は見たいと言われる状況にな
りました。そうですね。やっぱり君の名は以前以後でだいぶ。
なりますよね。だから本で言うところの多分 SF、日本 SF でいうとこの虐殺機関を書いた伊藤計画以降ぐらいの多分ポジションに君の名は日本アニメ界には君臨したんじゃないかという気が非常にしなくもないですね、僕。ちょっとその辺も含めてですね、このハローワールド、
はい。
いろいろと思うところ、スパスパさんと、
うん、
先に見たスパスパさんと、昨日を見た僕で喋ってみようかと。
ああ、なるほど。
ということで、今日はゲストにお招きいたしましたですね。
はい。はい。
ということで、もう散々パラ喋ってるよってみんな聞いてるみんな思ってると思うんですけども、一体リクさんはその風の工事さんに何そんなに興奮してんのって。
だいぶ、鼻息荒かった。
図書委員のアイドルなんですよ。
そう、中身ね、マインちゃんですからね。
で、まあ、あらすじなんですけども、簡単に言うと、あらすじを述べるとですね、まあ、舞台は2027年の京都。
はい。
はい。で、内気な高校生、肩書き直美くんの前に突如現れた青年。これがまた名前が、カタカナで肩書き直美なんですね。
うん。うん、
で、
うん
10年後の現実世界からやってきたというナオミは、近いうちに、現実世界のナオミは、ルリというクラスメイトの恋人になるっていう。
うん、
ほんまに恋人になっちゃうわけなんですよ。
うんうんうん、
で、ところがその幸せもつかの間、ルリは3ヶ月後の花火大会の落雷事故で命を落とすからなって、
うんうん、
それなんとかしたいねんっていうふうに言われて、うん二人で協力して何とかしようってし始めるっていうのが、うん、大まかな最初の方のあらすじ
です。そうですね、うん
うん。
まあその予告で流れてたぐらいまでの大体の流れですね。
そうですね。うん、ヒゲダンが歌ってるぐらいのとこですよね。
ぐらいのとこですね。
もうね。そうなんですよ。で、制作がですね、これ僕ポリゴンピクチュアルやったら感情移入一切できなかった可能性が高いんですけども、
ほう、
あれですね、ゴジラ怪獣惑星作ったぬるっとした CG を作るじゃなくて、どっちか言ったら楽園追放の方ですね。
うん、ああ、そうなんですよ。それ僕ちょっとリテラシーがないんですけど、
グラフィニッシュっていうところかな。うん、そこが制作会社で、はい、で、監督が、伊藤智彦さん。
うん。
なんとですね、時をかける少女細田守版。
うん。
サマーウォーズの助監督。
はい。
あの花、窓マギー、
うん、
絵コンテ演出。
うん。 うんうんうんうん、
で、ソードアートオンラインオーディナルスケールの初で初監督、
うん、
ちょっと待ってソードアートオンラインより前の作品って全部俺好きなんやけど、
ね、そうですね、これね、ソードアートオンラインはいくさん見ないか
な、ね、どうしてもキビト君が好きになれなくて、ね、あの1話が乗り越えられないっていう、ね、
乗り越えられない、
相当だよねってみんなに言われるっていう、
でもこのハローワールドだだハマりしたらちょっと行ってみようかなって気には思っ
ちゃいますよね。音楽梶浦由紀さんっていうところだけでもね、やっぱりいいよねと思ってるんで、うん、きっといいんだろうねって、うん、アスナ可愛いしね、うん、みたいなこと思ってるんですけど、うんうんうん、で可愛いといえばキャラクターデザインですよ、
堀
口由紀子さん、ラキスタ軽音で超有名なあの方ですよ、
うんうんうん、
で、この方超アイドルオタクなんですかね。なんか、うん、アイドルの話9割やったらしいですね、打ち合わせ。
あ、そうなんですか、
ね、可愛い女の子とはねっていう話しかしてなかったっていう。
あ、まあでも、今回のキャラデザインも可愛かったですけどね。
あの、動くと化けますね。
化けますね。
何て言うんです。映像っていうよりもほとんどその、チラシとかでからしか情報を得てなかったんで、絵柄的な部分も、
うんうんうん、
見ようと思ってなかったから、手にも取ってなかったんで、見ようとも思ってなかったから、
はい、
チラシすら手に触ってなかったんですよ、この映画。うんうん、で、脚本が、野崎まどさん、
うん、
この方が NO っていう小説で、第34回日本 SF 大賞
ノミネート
なんですね。えって思いました。過去アニメ、正解する角っていうのがすごいツイッターでも話題になってたんです。SF アニメで、
はい、
それの脚本を担当してて、この10月からはバビロンっていうアニメの方の原作担当。
うん、あ、そうなんですね。10月から。
10月から、うん、もうこれリクさん、うん、バビロンを見るんでしょうね。きっと
確実ですね。
はは言いながら見るん
です、ね。はは言いなが
ら。で、プロデューサー、うん、武井勝弘さん。ね、君の名はとペンギンハイウェイを担当しようと。
ああ、そうなんですね。なるほど。うん。
なるほどですよね。なん
となく。
だからもう、君の名はって呼ばれるのは分かってんだっていう態度で。
そうでしょうね。うんうんうん。だと思います。うん。うん、
だからまあ、それ以外にも見たことがあるシーンっていうのはいっぱいね、あることはあるんですよ。鋼の錬金術師なんかは特に僕思い出しましたから、
うん、そうですね、うん。
まあ、そこを度外視しても、このアニメ僕はいいアニメだったなというふうに、正直すごく思ってますね。どうでしたか、スパスパさんは。
あのね、まず、この1回目見てよ、あ、ごめんなさい。先に言うとかねえかんのが、
ね、
ちょっと一週間前に僕見たんですけど、
はいはい、
で、今日もう一回二回目見ました。
はいはい。偉いな。で、
二回目見たんですけど、
うん、
やっぱり二回目見るとちょっと印象が違ったんで、うん、一番最初に一回目見た時の印象を言うと、うんうん、恐ろしくこれテンポがいいんですよ、この作品。
ああ。
早いんですよ、物語の展開が。で、結構話の、ツイストがコロコロコロっと転がるんで、うん、あまりのこのテンポの速さに、僕のおつむのスペックがついていけなかったっていうのが、多分1回目の、展開だと思います。で、今日2回目見て、思ったのは、うん、なるほどなるほどと。で、こう、理解できると、
うん、
すごいだと、やっぱ思ってきたんですけど、うんうんうんうん、これ、アニメで、ワンクールでやってたら、かみってたかもしれんっていうのが、正直な感想かなと、
うんうん。
ちょっと2時間で ね、やるにはもったいなかったかな、というふうな。
題材としては十分ワンクール引っ張れたような気がするんですよ。
引っ張れると思いますね。うん。
惜しかったですよね。
じっくり見たかったというのが正直な感想ですね。うん。
どうしてもこの2時間もしくは90分っていうのがアニメの尺の限界なんだろうなということを考えると、どうしてもその、このアニメって設定が細かく作られてるんで、その設定を説明しなきゃいけないがために、テンポが変に、良くなっちゃってるっていうのは、僕も感じるんですよね。
うんうん、
いわゆるこういう、未来図、いわゆる現実の京都と、今僕らがいる京都の世界と、その 7年後ですよね、ほぼ。7年、8年後の、ねうん京都の、がこうなってるよっていう説明っていうのかな。だから今僕らが知ってる京都も残ってるし、でもここはこう変わっちゃったんだよねっていう、京都にもなってるっていう、
この
リアリティさは SF アニメとしては結構なかなかやってくれたなっていうふうにも。
ちゃんと地続きな感じはしますからね。
もっと人いると思うけどね。
そう。
今やったらね。だからあれ、インバウンド5の世界と考えるとちょっとゾッとしますけどね。あの、閑散とした感じは。
確かに。そう。だから、まずその、もうちょっとゆっくり見たかったっていうのがあるのと、で、ちょっと、後々の話になってくるとは思うんですが、この作品で、一番、まあ、問題点でもあるのかもしれないんですけど、僕の中で思ったのは、表向きは、あの、ボーイ・ミーツ・ガールもの、世界系のボーイ・ミーツ・ガールものっていう表層をしてるんだけれども、実際は、がっつりおっさん向けの話やなと思ったんですよ。
なるほどね。だから、
真のターゲットは、
そうなんですよね。
おっさん向けの話であるので、そこに、多分、足を踏み入れちゃうと、多分、落とし穴にはまったイノシシみたいになる。
それは一体どのイノシシのことを言ってるのやな。隣でビクってされてましたからね、ブワー、ブオーって溺れになりましたから。ちょっとね、これはね、おっさんホイホイですよ。
おっさんホイホイですよね。
おっさんホイホイである。
それは多分リクさんの説明で出てくるはずなので、ちょっとそれは後々紐解いていきましょうか。
出てくるかな。いやー、まあ、なんて言うんでしょう。そうですね。どう進めていきましょう、じゃあ。
まあ、そうですね。まず、キャラクターをちょっと。
掘り下げていきましょうか。
掘り下げていきましょうか。
掘り下げていきましょうか。そうですね。はい、じゃあ、ホームページの方にある相関図を見ていただくといいかなと。はい。ね、
相関図が。
これね、ここね、絶対ね、いちいち拒否したのはね、いちいちこれ、監督がどうしてもソードアートオンラインのになっちゃうんで、
はい。
ソードアートオンラインかっていう反応やったんですよ。
あ、相関図があるんですね。はい。ね
そうなんですね。松坂桃李君も声を当ててて。
はい。
よかったですね。
よかったですね。やっぱり最近よくね、いっぱい作品出てるじゃないですか。
経験値がかなり上がってるよね。
上がってますね。
感じますね。松坂桃李君に関しては。で、安定の小安さんですかね。
小安さんね。
小安さん、またこんなところにも出てるわと思いながら見てたんですけどね。僕、三段原君のことはもうバイオレットちゃんで話したからね、とか思いながら。
はい、
そうです。ということで、はい、まあ、片垣くん、片垣直美さん、
はい、
そうですね、ややこしいですね。これ、活字になったり、こう、ビジュアルになるから説明しやすいんですけれど、いざ、こうやって、遠隔操作で喋るだけやと非常に伝え難いキャラクター。
そうですね。だから、劇中では、その、大人になった、
そうですね。
片垣くんは先生と呼ばれてましたね。
そうでしたね。そうそう。だから、まあ、当番組で先生と呼びましょうか。
先生と呼びましょうか。
そうですね。はい。いいかもしれないですね。はい。とりあえず、この2027年ですね。9年後の未来なのかな、はい、?9 年、8年後、の未来になるんですけども、まあ、お空にドローンが飛んでますよ、と。そのドローン、片垣くんにこの時間にぶつかりますよっていうことを、先生は知ってたわけなんだよねっていうところから、どうやら世界のからくりが若干見えてくるっていう展開をね、序盤していくんですけど、ネタバレしながらでいいんじゃないですかね。
もう、これ聞く人は多分、
見てますからね。
見てますからね。
あれ、家庭のコーチって言ってんのかって気づいた人いるかもしれないですからね。
そうですね。
なんて言ってるのかわかんないと思ってた人いるかもしれない。
まあまあ、ネタバレ嫌な人はもう見てから聞きましょうという。
そうですね。そうですね。
はい。
はい。まあ、ドローンにカメラがついてて、京都の空中飛んでるっていうね。うん、
はい。
はい。あれどう思いました？空中飛んでる。
いろいろ問題があると思うんですけど。
個人情報保護法とかどないだったんですか、
保護法とかね。うん。その、天候悪くなったらどうなんだよ、
そこ
で。
勝手に察知して帰るんじゃないですか。
帰るんですか、ね、
シェルターみたいなところに自分たちのシュルシュルシュルシュルシュルって。
自分で勝手に充電してまた飛んでいったりするんですかね。
飛んでいったりする。あれちゃいますよ、トム・クルーズのオブリビオンのあの飛んでくるやつ。
あ、飛んでくるやつね。
うん、あれ、丸っこい、可愛らしい動きするやつ。
ガシッと捕まってこう飛んでいけたり
する。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれあれ。
あれあれ。あれあれ。うん。
まあ、ドローンによって、すべてをドローンによって記録化し、管理する、量子記録装置。
装置。
通称、アルタラっていうのが出てきて、
うん、
まあ、簡単に言うと、VR の一歩先。
うん、
もう、スマホをヒュッとかざすと、それだけでアルタラに接続して、まあ、ほんで、プルールでしたっけ？プルーラ。
プルーラ。
プルーラ。
うん、
今で言うと、この我々にとっての Google。
うんうんうん。
これがないともう生活できへんっていう。
うん。
うん。そういう検索システムを作ってる企業っていうのかな、ウェブデザインの企業があって、そこがもう、アルタラ作って、全部管理しとんでって、っていう世界になっちゃって、なっちゃってて、みんなもその利便性の方がもう先に行っちゃってて、
いやいや
疑問は感じれないっていう、
ね、
世界
が。表向きはその歴史の遺物を保存っていう目的にしてるんだけれども、実際もっと怖いところまで行ってるよっていう。
そうそうそうそうそう。
ねえ、怖さは感じましたね。
クロニクル京都構想って、この横文字使うのやらしいよね。
やらしい。
横文字使うところがやらしいっていう。
うんうんうんうん。
まあ、その世界にいて、その、ほとんどデジタル化されてる世界なのに、そこで紙の方にこだわってる男の子がこの肩書きくんなわけです。
うんうん。
でね、片垣くんね、原作小説僕まだ当然最初の方なんですけど、読めてるのが、
はい、はい。
いろいろと悪戦苦闘するじゃないですか、最初の方。
うん、うん、うん。
仲間になろうとか、
自己啓発本を読みながら、そのマニュアルに沿って行動するわいが全て空回りっていう。
うん。あれね、わざわざね、市場カラスマっていうところの、
はいはい、
ビルの2階の大垣書店、うん、市場店に行くんですよ、彼は。
めっちゃ
設計されてるんですよ。
そうなんですね。
おね、同じ市場カラスマの最新商業施設にも大垣書店京都本店が入ってるけど、
まあ、
片垣くんは昔からある市場店の方が、ワンフロアで、本だけしかない。
うんほうほうほうほう
雑貨とか文房具みたいな本以外のものを変に売り場に置いてないのから、うん、本屋さんらしくってこっちが好きって。
そういう細かい設定まで書いてあるんですね。
そう。これはいいっていうことで、そこに行ってると。で彼はね、うん、そこで悩むんですよ、
うん。
いろんな本があるけど、純駆動書店の方が在庫があるかなとか、いろいろ悩むので、最終的にやっぱり好きなんですね、大垣書店が。はい、
うん
この大垣書店に関してですね、若干原作を触れてまして、
はい、
これは片垣くんが思ったことなので、陸さんが思ったことじゃないんですけれど、
うんうん、
大垣書店ってそもそもね、
はい、
全国チェーンじゃないんですよ、あそこね。
うん、でしょうね、うん。
近畿地方に展開してるところで、京都府下を中心に三十数店舗があるらしいんですよ。
はぁ、はぁ、はぁ。
で、京都に住んでると馴染みがあると。京都界隈に住んでるのね。
うん、うん、うん。
で、片垣くんは全国チェーンじゃないって聞いたときに親戚のおばさんから。
はい。
マジかって。今度親戚のおばさんは、いやー、東京には丸善と純駆動あるんやけど、大垣書店はないわーって言われて、
うん、
うん。嘘言うたらあかんわ、おばちゃんって。いまだにそれが想像できないんですよ。大垣書店がないなんて、それで
い
けんねやろかって。そこまで彼は大垣書店に対して思い詰めてるんですよ。
ああ、大垣信者なんですね。
大垣 そうですね。大垣信者ですね。そうそう、大垣信者だわ。で、その大垣書店の趣味実用の看板のところで、直角に曲がって、はい、サブチャンルの見出しがずーっと並んでるところをチラチラ見ながら、自己啓発の棚の前に彼が立つわけですよ。ちなみにさっきの親戚のおばさんのところは映画には全く登場しないシーン
ですね。ない
です
ね。
なかったですよね。うんうん、で、自己啓発も、人生に勝つハーバード流思考術。うん、お城置いてる。1日5分、お金持ちになるルーティーン。うん、あるあるあるある、うん。嫌われて生きろ。タイトルを見ただけで圧に負けそうになる。僕も嫌いでね、この自己啓発本。
自己啓発本
ね、うん。僕ダメでね。で、うん、まあ、それでも片垣くんは、思い詰めて一冊、本を買うっていうのが冒頭の展開なんですよね。で、買った本のタイトルが決断力。明日から使える実践トレーニング。これ、俺見たことあるぞ。本屋で。
本屋で。
ああ、なんかかわいそうやって、めっちゃかわいそうやって思いながら、もうね、学校でお惣菜パンを買おうって食堂に行ったら、
行った、
うん、ね、争奪戦になってる中、世の中に加わらんと、
最後、ね。そうですね、後ろの方で見てるんですよね。
で、
う
ん、みんなが去って行った時に、そーっとおばちゃんに、あんたどうすんのって言われて、ね、ねじりパン。
もうそこにはねじりパンしか残ってない。
ねじりパンくださいって。ほんで、ねじりパンを買って教室に戻ったら、クラスの女子が座っとるんですよね。自分の教室。
自分の席にね。
ね、座っとるんですよ。で、そこ僕の席って、余裕はない。
余裕はない。
で、教室で本読んどったら、本読んでてね、あの時もね、彼はいろんなこと考えてたみたいですよ。僕どうやったらみんなと、打ち解けれるやろうとか。
あ、そうなんですね。
めっちゃ考えてるんですよ。さらっと言ったじゃないですか。
うん、うん。
めっちゃ考えてたらしいんですよ。
ああ。
どうやら。
その細かい心理描写が、そう。原作版には書かれてあるんですね。
その前に、そんだけパンの争奪戦やら、その、ご飯食べるのに、机占拠されてて、それもね、あそこに座ってた女子、小説ではもっと優しそうな子やったらしいですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。あ、ごめん、そこ俺の席なんだけど、あ、ごめんごめんってすぐにどいてくれるようなタイプの女子なんですよ。こっちのノベライズ版の方は。やのに彼は言えなかったっていうことで、もう今日は本屋に行こうって、そこですって思って、ああ、今日は本屋に行かなきゃって、どこ行こうかなって。で、大垣信者なのに、熊沢書店とも、方も行きたいな。でも、丸善の方がいいかなって。どうしようかなって、四五軒回ったら、まあ一緒かなとか思ってたら、突然女子に一緒に行くって言われる。
ほうほうほうほう。
え何がみたいな。
うん。
あ、いや、親睦会でカラオケあるんだけど、どうするって聞かれて、うん、あ、行くって言うつもりやったんですよ、あそこでは。片垣君は。
そうなんですね。花が行くつもりないのかと思ってたんです。
でしょ？全然行くつもりやったんですって、彼。
あ、そうなんですね。それが、行くって言い出せなかった。
そうなんですよ。ここらで親睦ぐらいは深めとかなあかんと思ったんですよ、彼なりに。
本をあれは、
めくるより。
彼は1年生なんです
か？ 1 年生です。入学したてなんです。
したてなんです
よ、ね。したてなんですよ、うん。で、もうクラスとなかなか打ち込めな、溶け込めなくって、
うん。
で、どうしたらいいのかなって、思ってて、で、
うん、
行くって言おうと思ったら、いいって言った瞬間、あ、嫌ならいいって言われるんですよ。
うん、ちょっとかわいそうになって声かけてあげたんでしょうね。
そう。あ、うんって。
かわいそう。
かわいそうです。
かわいそうですよね。
かわいそうなんです。そんな青年が主人公ですよ、皆さん。
ねえ。ねえ、うん、ちょっと、この気の弱さは、主人公としては、ねえ、だいぶ、やばいんちゃうかなと、ここでは思う。
そうなんです。で、うん、僕、予告編見ただけでは、若干こいつパンチにかけてるな、主人公と思ってますね、やっぱり。
うん、うん、うん。
で、このヒロインになる、でも、女の子は、どことなく、うん、パンチが効いてそうっていう予感は、ややしてたところがあったんですよ。
うん、うん。
で、まあ、とりあえず、片垣くん、そういう形でですね、 本屋に行くことに自己啓発の本を読んで、それを実践しようとするわけですよ。
う
ん、
そうですね。いっぱい付箋つけてあったでしょ、あの子。
つけてありましたね。いっぱいつけてましたね。悲しいぐらいつけてましたね。
ここ大事でつけてたんですよね。
つけてた。で、あの、図書委員に勝手にそうなのに、あの、自分からやるって言わんと、人に言われてやることになるとか。全然役に立ってない、みたいな。全然俺変われない、みたいな。
うん、本好きだろって言われて。
そうそう、うん。本好きやから、お前図書委員やれって言われるから、うん、あ、じゃあはい、やります。
はい、やります。黒板に名前書こうとしたら漢字がわからない。
あれはね、原作になかったんですよ。
あ、そうなんですね、うん、オリジナル、ね。
あれはオリジナルみたいで、名前なんて書いたっけっていう、あの、余計ひどいんですよね、そのセリフがある方が。名前覚えられてない。
ですよね。存在感ないってことです
もん、ね、もうその日のうちのあれ図書委員会だったらしいですね。
あ、なるほど。
どうやらね、うん。そこでなんかキラキラする女の子がいるんですよね。
出た出た。出た出た。
自分の迎えに座っとるんですよ。やだらとキラキラする子が。金の浩二さんっていう。
あの、金垣君のタイプとしても、金の浩二さんタイプが好きなんですよね。
まあ、可愛いなと。かわいい。これはかわいいなと。家庭の小路さん好きですね。うん、
よろしいな
と。よろしいなと。これ、へへへですよ。当然、周りの片垣くんがかわいいなと思うから、もう周りの男子は野獣ですよ、もう。
野獣ですね。
好きあらばと。好きあらば、もう仲良くなりたいみたいな感じで。
そうですね。だから、リアルで言う。ライン的なね。そうですよ。
ウィズって言うんですけどね。
ウィズ。
あれを、こう、登録で、ちょうどその、あの、委員会で連絡網みたいなのを作りましょう、みたいな風に、委員長が言って、図書委員長が言って、その、ライングループみたいなのを作るわけですよ、はい、みんな。
うんうん。
で、あの、金の子、ライングループに、あの、俺入れて、とかって言って、こう、言ったら、いいよ、いいよ、って、結構ね、
う
ん、あの、あっけらかなとしたところが、この
金
の
子さん、ね、
ちょっと、アホの子なんですよね、どっか。
アホの子なんですよね。その辺が僕はピッチと思って
た。ですよね。アナベルちゃん呼びそうな子ですよね。
そう。
事故
が起こる。キャッキャウフフって言ってましたからね。
そう。キャッキャウフ、うん、ほんまにキャッキャウフフを、なんていうか、絵で体現してる子でしたからね、この子は。
うん、
で、ほんで、思うんですよね。片垣くんも、
僕も、
僕も、って思うんやけども、あれですよね、あの、ちひろっていう女の子が来たらいっぱい小判出しそうですよね。そう。あれですよ。なんてかわいそうなんだろうって思いながら見てて。
そういうタイプがこう、酒持ってこいって暴れ出すんですよ。
ね。あれはそういう映画だよね。
ね
ね、絶対そうだよね。ああいうタイプの男はやばいっていう映画だよね。やばい。ほんで、それで、あの、まあ、みんな、キャーキャー言いながら、あの、帰っていく中、うん、また自分は何も決断できなかったって、どうしようって思ってたら、あの、目の前を通り過ぎるのが一行さんですよ。うん、
一行さん。
あ、うん。って。あ、あの、いって言うてた。ん？一行さん、俺とウィズ交換してくれないかな？
うん。
なら、ん？いや、グループ入ってなかったしって、
うん、
その、あの、委員のみんなのグループの方には入ってなかったから、よかった。
うん？
一条さんはなぜか首をかしげるんですよ、ずっと。
うん、
で、カバンの中ゴソゴソっとして、携帯電話、スマホを汚いもの持つような持ち方して出すんよね。
あの持ち方、うん、この子ちょっとおかしいなと。
あの瞬間僕、ズッキューンってきたんですよ。かわいいって。あの、僕の家や、うん、こうね、あの、うちの当番組の、どっちかだったら、はい、あの、準レギュラー化してるお姉様に言わせれば、あなたちょっとそういう人好きよねって言われる。は
い、なるほど。もう、リリーさんはもうよくご存知ですね。
うん。ちょっとダメなタイプ、ダメな方向の子じゃんじゃないのこの子っていう持ち方スマホ。うん、ほんなら、スマホを叩くよね。コンコンコンコン
コン。コンコンって。うん
うん、もう動かない。コンコンコンコン。いや、それアプリ入ってないんじゃ。
そもそも使い方がよく
分かってない。で、あの、ムッとしたこの一行さんっていう女の子が、ムッとした顔のまま、あの、シャーペンとメモをピッと取り出して、どっかで聞きましたね、このくだり。なんか、前回僕、鉛筆のキャップがとかいう話を
した記憶があるんですけど、
それであの、
柔らかいキャップが
ね、 紙にこう、ザーッと書いて、これ電話番号だからって、電話番号教えてもらうっていう。
あ、電話番号じゃないで
した。あ、住所でしたね。
住所でした。
電話番号やと思って、見
たら。普通は家電じゃない
ですか。そうですよ。住所を書かれてたんですよ。罪な女ですね。
ですね。
これは罪な女ですよ。
これでどうしようとっていう話ですよね。
はい。こういう罪な女、一行ルリが突如として現れるわけなんですが。で、まあ、とりあえず、一行さんとは、ウィズ、いわゆる LINE みたいなものの交換はできたしと。
はい。
まあ、今日は良しとするか、みたいなノリですよ。
うん。
で、図書館で時間を潰すこと。
うん。
うん。時間を潰すんじゃないんですよね。彼、肩書きなんかです。
うん。
何ですか？月に60冊かなんかの目標があるんですか？彼は。
あるみたいですね、なんか。うん。
何十冊と月に読むぞ、みたいなんで、なんか全16巻の本らしいですよ。うん、彼が借りて帰った、
ああ、そうなんですね。
全6部に分かれてるらしくって。
ほうほうほう。
全16巻で完結する話の真ん中辺のとこ下りを彼は読んでるらしいですよ。
ほうほうほうほう。うん、
で、その借りて、それを、今日はこの巻までは読み切れそうみたいな感じになってたら、今日は閉館時間ちょっと、書家整理があるんで、早いですよって言われて、うん、帰んなきゃダメじゃんって。で、借りて帰ろって、借りて帰って、まあ、ルンルンですよね。
うん。
やっぱり自分の趣味の時間は学校より楽しいな、ふふんってなってたら、うん、目の前にカラスがカーって。
カーって、ね。うん。
あれ、カラスだと思って、パッと見たら、自分の足元にポンって、止まるから、じーって見たら、足が3本あるんです
よ。うん、おかしいですね。
おかしいですよね。
うん。
僕も、あ、ヤタのカラスが出てくんね。
出てくる。
見ながら思ってて、へーって。
ヤタカラスね。
ヤタカラスや、どうなんねやろって。思ってたら、そのヤタガラスが突然襲われたら嫌やなと思った人のとこに襲ってくるっていうのは、うん、なんとなくゴキブリと一緒の動きですよね。あいつらって追い詰めたら絶対こっち向かって飛んでくるでしょ。
飛んでくる。
肩掛けこうあんな状態にびっくりして、うわーってびっくりしたら、うん、本がバサバサバサってあって借りた本があって、ね、大変だと思ったら、うん、一個だけカラス持っていっちゃうんですよね。ああ、
うんうん、
待ってで追いかけたらかなりな距離走ってますよね、あれ。
大一本走ってますね。僕、ちょっと住んでたことがあるんで、土地勘があるんですけど、あれ、高校、錦高校とか。錦
高校っていう
設定でしたね。なってますね。ちょっと、どこかわからないですけど、多分街中なんですよ、市内のね。
うんうんうん。四条堀川の交差点を曲がると、錦高校の姿は見えるらしいですよ。
ああ、ということは本当に市内の真ん中なんですけど、うん、そこから次の移動先ですよね。
うん。
うん。相当距離あると思うんですけど。
お家が近いんですかね。だからもう帰り道やったじゃないですか、あれ。
帰り道、うん、確かに。うん。
だからお家が近いか、もう、歩いて家に帰れる状況になってたのかどうかですよね。伏見稲荷の近辺
とか。伏見稲荷だと、うん、歩いては帰れないと思うんですよ。無理
ですよね。歩いては帰れないですよね。
絶対電車乗らないとダメだと思うんですけど、多分カラス追いかけていったから、
そうですよね。走ってますね。
乗り物は使ってないはずなんですよね。
でもね、この辺の疑問って当然僕も生まれたんですけど、
うんうん。
あとあと、こうなのかなという解釈は一個してることがあります、ね。
ほうほうほう、
いわゆる世界のからくり理論の中で。
なるほど。
うん、で、まあ、とりあえず追いかけて富士見稲荷まで行くと、鳥居がブワーって並んでるんですよね。この鳥居がガーって並んでて。ほんで、どこ行っちゃったんだろうってなってて、ほんなら、その鳥居がいっぱいあるところで、本がポトンと落ちてて、あ、
うんうん、
よかったと思って、ふっと見上げると、カラスがおったら、なんか知らんけど、遠くから七色の光が、シュビビビーン
シュビビビーンってね。
ね、
うんうんうん、
あれ、もう、あれですよね、2001年宇宙の旅のボーマン船長の気分やったでしょうね、
カラス。気分
やった。絶対。俺、今、ボーマンみたいな。スターチャイルドになっちゃうみたいな状況ですよ。ちょっと調子のいい SF 好きやったら。
見てる可能性はありますね。
当然、早川文庫好きそうだったんで、
好きそうだね、
読んでると思いますよ。
や、なるほど。
で、あの、目の前にターミネーター2のシュワちゃんみたいなのが出てくるんですよね。
出てくる。
一作目の方ですよね、どっちかというと。
全裸じゃなかったんです。
全裸じゃなかったんですよ。そう。僕もそう思った。全裸じゃねえじゃねえか。ダダンダンダダンって言いそう。
なんで？
ちょうど予告で見たよ。あのジェームズ・キャメロンのって言ってた言ってたって。よく似てるよ、なんかそれって思いながら。そう。ほんなら、
そう。
真っ白いフードの、フード付きのつなぎみたいなのを着たよくわからない、うんうん、男っぽいのが目の前に現れて、うん、ああ、すげえ、ちゃんと着いたじゃん、みたいなこと言う。
うんうんうん。
ほんで、あって、ふっと目が覆って、はぁ、何この人、うん、変な人がいるって。なんか突然出てきたって。あ、お前って言われるっていう、
確かに確実に逃げますね。
逃げますね。あれは逃げる。
やばいやばい。
やばいやばい。逃げろ
逃げ
ろ。
逃げたらいかんもん、見ても
う
た。
そう、ここやばいわって。絶対やばいやばい。逃げなあかんって。
うん、
で、あの、電車に乗ったり、あ、電車に乗ってしまえば距離が空くから、これで逃げ切れるやろうと思ったら、うん、駅に着いて降りたらもう怖いですよね。うん、もう平山夢明ばりの話ですよね。
ですね。
ケイさんは学生の頃こんな体験があったって一行目に書かれるパターンですよ。
実力階段的な。
そうですよ。片垣くんの目の前におるんですよね。
うん、
一緒に乗ってきた気配はない。
うん。
で、とてもじゃないけど、走って、あの、こっちまで来れる距離のはずがないって考えると、ね、一体この、うん、こいつ何者やねんと思って、うん、もうあかん、警察呼ばなあかんわ、助けを求めなって思って、警察呼ぶぞって言ったら、小学生の男の子が、
すり抜けるんですよ。
すり抜けるんよ、キュンって。まさしく平山階段。
見えたらいかんもん。
見えたらいかんもん見とる、こいつ。周りのみんなその男じゃなくて、片垣くんの方を見るんよね。
そうそうそう。片垣くんがやばい人扱いされます、
ね。片垣くんやばい人扱いね。ほんで、片垣くんは、うーんって気絶しちゃうんよね。
そうそうそうそうそう。
ほんで、はっって気づいたら、あの、白い天井ですよ。
うん。見られた天井
です。そうですよ。いやー、なんだ、夢かーと思ったら窓がダンダンダンダンダンダンダンダン。あれ、ジャック・ニコルソンがやったら別の映画ですよ。
違いますね。おこんばんはね。
あの三本足のカラスがダンダンダンダンダンダンってここ。
やばいっすね。ここまでホラーですよね。
ホラーですね。でもじゃないけど SF じゃないな。
ほら。
ほんで、なんか、もう、窓開けなしゃあないから、窓開けたら、こうね、部屋にピュッて入ってこられて。
はい。
ほんで、うわ、やめてくれって、部屋荒らすのやめてってなってたら、うん、ほんなら、うん、あの、もう次の場面では、あの、京都府庁でしたか。
そうですね。
あそこは、うん。で、あの、そこで、あの、そこに片垣くんも行くわけですよ、カラスにつつ。あの、連れられて。
うん。
あれ、なんで分かったんでしょうね、京都府庁に行かなあかんって。カラスまだ喋れないですよね。
いや、多分ね、あの部屋の中にね、もう、先生が来てたと思います。あ、
先生も来てました
ね。先生来てました。で、あれじゃないですか、あの、本棚の上のエロ本。
あ、せやわ、その時にあの、あれやわ、あの、金野浩二さんでしたっけ。
そうそうそうそう、ね、確実にね。
ね、父が大きい金野浩二さん。もう下地たまんねえみたいな状況でしたね、あれ。
でも結構ライト目の絵の本でしたよね。
ライト目、あの、ボムとかあの辺でしたね。
そうですよね。あの、デラベッピンとそっちの
方じゃないですよね。アクションカメラとかそっちじゃなかったですね。
そっちじゃないですよね。
なかったですね。
で、ライト目の、
ね、そうか、ほなもうあの時点でお前一行ルリーっていう子と付き合うことになるからって言われて、うん、そう、一行さんなのっていう顔するんよね。
うん。
いや、どっちかっていうと、俺タイプそっちじゃないんすけど。
ないんですけど。
その時の、うん、あの、一行さんが、あの、一匹狼タイプみたいな、もう、僕、ゾクゾクゾクゾク。
そう。あの可愛くないっていうのかって、ちょっと怒られてましたね。
めっちゃ可愛いやんって。あの、これめっちゃ可愛いし、これ。うん、僕が言ってたんですけど、あの時。
そうそう。あそこで、
そうか、
なるほど。その、この世界は、うん実は、うん、あの、リアルじゃないと。 過去、俺が来たその2037年からで、うん、その作られたシステムの、言ったらそのコピーなんだと。辞書を記録したもんだっていうのは多分そこで打ち明けるんだ
と思うんですけど。土手に行くんよな。出町柳池みたいなこと。
うん、そうそうそう。うんうん。
そうでした、そうでした。アルタラも見学して、
うん、
ほんで、土手まで連れてって、つまりのところ、うん、これは虚構世界の。
虚構世界なんだ、ということを。
言われるんです
よ、ね。流れですね。
そうですね。うんうんうん、で、そこで、一行ルリと付き合うことになるんだけれど、って言ったら、人違いじゃないの、うん、あくまでも。
いやいやいや。
いやいやいや。
うん、僕タイプ違う。
一番可愛い子。一番可愛い子やからって。いや、違うって。
うん、違う。
違うって、その子じゃないから。間違いしてないですか。とりあえず確認してくれませんかってことで。
そう。ちょ、とりあえず見てみて、と。
そう、うん。学校に行って、遠くから一行さんを見る、肩書きくんなんか、うん、やっぱりこの子じゃないと思うっていうのが、
うん
うん、ほな、トイレで確認したかって言うと、
うん、
いや、確認しましたけど、あの子じゃないと思いますって言うから、うんうん、もういい、お前当てになれへん。俺がそのこの目で確認するって言って、ね、うんうん、確認しに行きよるんですよね、うん、先生が、
う
ん。
そうそうそうそう。
おめえ確認しに行ったら、あの子ですけどって言って、一行さんの方を見たら、先生が、ボロボロボロボロって、
うん。そう。一行さんが見えた瞬間も、ねえ、泣き出すんですよ、ね。
泣き出すんですよね。
うん、
え、って。
そう。
ほんで、あの子は3ヶ月後に死ぬんだっていう。
うん。
うん、聞かされて、花火大会があるんだけど、うん、宇治川の花火大会らしいですよ、あれは。
うん。うん、宇治川のね、うん。
そこの落雷事故で命を落とすんだって。うん、その時の恋人が俺なんだよっていう話をされて。
うん、
って。
あれ7月の3日になってましたけど、リアルで7月3日なのかな。だいたいその辺にするんだろうか。
早い気がします、ね。
早いですよね。だいたい夏休み入ってからぐらいだと、7月の後半ぐらいからなんかなと思いますけど。うん、
ちょっと早い気もしますね。そうですね。7月3日って書いてましたね。
7月3日やから下手したらまだ梅雨の時期っていう可能性もあるから、うん、でも、梅雨の時期だと落雷があるのも。
そうですね。
うん、なんかな。
8月のやっぱり9日あたりみたいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
まあまあその辺は。
大会。
うん。うん、
ああ、もう廃止が決定してるんですね。
リアルで。
リアルで。
あ、そうなんですね。
ああ、なるほどね。台風によって中止になったんですって、14年。
ああ、
なるほど。あ、露天爆発事故とかあったな、そういや。
あ、福知山
花火大会とかで、なんか、影響があって。
なんか今、ちょっと話それますけど、全国の花火大会っていうのが、軒並みなくなったりしてってるみたいですね、うん、
やっぱ安全面
で。警備の面で金がかかりすぎるっていう。
NHK でやってましたね、そういう。クローズアップ現代かなんかで。うん、
ねえ、
うん。なんかちょっと寂しいですね、それも。
まあ、そうですね、花火は、やっぱ日本の文化ですもんね、うん、なんかなくなると寂しいですもんね、
そ
っ
か、うん。まあ、そういう花火大会に、
うん、
連れて行った先で落雷事故で。
落
雷事故ですもんね。
うん、うん、うん。
で、命を落とすんだって言われて、うんって。ほんで、この時の片垣子の感情としては、まだ別に好きでも何でもないから、でも、知ってる子が死ぬのはやっぱり、あんまりいいことではないから、良くないし、協力はしたいですっていう、
うん。うん。
じゃあ、俺の最強マニュアル読め。
この通りすれば、
うん。昨日コミック売り場にこのハローワールドのコミック置いてあったんですけど。
はいはい。うん。
最強ノート置いてましたよ、大垣書店。
あ、マジですか。
すげえって。
それは買わなかったね。
中身まではちょっと見てないんですよ。
見てないけど、
置いてありましたよ。おいや、置いてあるわ、と思って。大垣書店やっぱさすがにプッシュするな。信者がこんだけ押してんもんな、みたいな。
ですね。大垣信者。
大垣信者が。で、まあ、最強マニュアルの通りにとにかく、
ね。そうですよね。だから、
事業さんに対して
あれですよね。ギャルゲーの攻略本みたいなもんですよね。
うまいこと言いますね。
そう、だからそれを、それがあれば全部フラグ立てていけるっていう話
ですね。そうですね。攻略本ですね、うん、あれ。
攻略本ですね。
はぁ、あ。あのですね、あの、先生はファミ通の編集員の可能性は
ある、ね。そう、そうかもしれないですね。
ミズピンのこととかよく知ってるかもしれないですよね。
かもしれないね。もう投稿すればガバスもらえる
かもしれない。ガバスもらえるかもしれない。はぁ、なるほど。桜玉吉さんの漫画僕好きですけどね。ゲイツちゃんでしたっけ、それはアスキーやっちゅうねんって言いましたけど。はい。まあ、まあ、とりあえずそんな感じで、一行さんと図書委員っていう接点を、
うん。
ね、あの、古本市を図書委員主催で、
イベントがある、
ね。イベントがあるの。で、これで、あの、本を集めないといけないっていうお題が出てくるんですよね。うんうん、
はい。
本をこう集めることになる中で、二人の心の交流が、
うん、
結構丹念に描かれると同時に、先生から一つのある、なんて言うんですか、道具って言っていいんですか、あれは。
うん。
それを、片垣くん与えられるんですよ、ね。
はい、
うん。グッドデザインっていう、名前ダッサって思ったんですけど。
超ダサかったですね。
超ダサかったですね。
カラスが変形
するんですよね。カラスが変形するんですよね。
手にグローブみたいな。
手にグローブがスポンってはまる。ほんまグローブ、うん。ミッキーの手みたいになるんですよね。
そう。ミッキーの手。その、ね、その、リキルもその、ただ、キラキラ光ってる。
そう、キラキラ光ってるっていう。水色にキラキラ光ってるだけって。それで、あの、それが、あの、粒子とかコントロール、粒子とかコントロールできるらしくって、うん、いわゆるプラスチック片とか、鉄くずとか、うん、そういうものを、うん引っ張り出してこれるっていうのかな。
うん。
あの、
イメージしたものを直接物理的に出すことができると。う
ん、アルタラ、うん、アルタラを通じてあれができるんですか？
ですね。だからシステムに介入できるっていうことですね。
なるほど、なるほど。
あれがあれば。うん。
便利ですね。使いこなしたらやっぱり。
そうですね。いろいろ悪事は働けそうな気がしますけどね。
あれね、見るたんびにね、手を両手パーンってして、地面にパーンってつけそうな気がしたんですよ。
パーンってね。
ある、兄さんって。カラスの声がね、兄さんって言うてる方と一緒やってるやつ。
一緒やってるやつ。
そうなんです。
なるほどね。なるほど。
ちょっとざわざわしましたね、僕の中で。
あ、ね、確かにね、その錬金術師的なあれですね。ね、うん、
で、まあ、錬金術ですよね、やっぱり。
そうですね。
グッドデザインがどういうものかって言ったら、うんうん、それを使って、うんあの、ブラックホールを作るとこまで訓練するんですよね。
ああ、そうだ。これは、この作品で熱いところで、ちゃんと訓練シーンがある。
あるんですよね。
熱いですよ。
まるでイップマンみたいですよね。
うん、だから、その、チートじゃないっていう。
チートじゃないんですよね。最初から使えるんじゃないんですよね。
じゃないですよね。
だから段階踏んでの。起きて、協力するんですよね。
そこはなんかこだわったらしいですね。うんうんうん、作り手側の方々が。
いいですよね。うん、そういうこだわり。うん、いきなりこう使えるほどの便利道具ではない。使いこなさないといけないっていう。
うんうんうんうん、うん。
そうそうそう。まあ、あとあれでしたね。こう、あの、一行さんと片垣くんが、あの、心通わしてる間に、あの、ラブゲージが上がっていくの、ちょっと面白かったですね、僕。
ああ、そうですね。もう完全にギャル系や
った。ギャルゲーでしたよね。ビヨ。ゼロのメーターからビヨ、ビヨヨヨヨ。
ビヨビヨビヨ
って。ハートマークが、こう、ピヨピヨピヨって動くっていう。
そうですね。
メーターのように。最初あれ、
どこまで落とせてるか。
あれ、フォールアウトのゲージみたいじゃないですか。
それは、あの、放射線量とか。
もしかしたら声は放射線量かもしれないです
よ。なるほど。
ね、まあ、そんなこんなで、あのね、そうしたら古本市に関する事件が起こるところで、一回容量不足なんで切ります。
うん、あ、はい。